さんレディオ。
なんと2ヶ月ちょいぶりのトラさんラジオです。皆さんお元気でしたでしょうか。第67回トラさんラジオ、しかもその始まり方がいつもと違うじゃないかという感じでですね、2ヶ月経ってリニューアルしたんじゃないかなんて思ってる人もいるかも分かりませんけれども、違います。今流した歌はですね、ここのとこあの第2のコーナーでいつも出ていただいている荻堂麗華さんの歌なんです。ですね、率直な感想を言わせていただきますと、浅田美代子か野瀬恵子かぐらいの感じでしたけどね。荻堂麗華さん、今度ラーメン大好き、ま、タイトルがまだ決まってないみたいなんですけども、一応仮のタイトルが確かラーメン大好きだったと思いますけどね。まあすごいですよね、これ売れるために作ったんじゃないですよねなんて思わず聞きたくなってしまいますよ、しまうようなあの音楽でしたけれども、こういう音楽が流れた後にですね、なんと今日のゲストはジャズピアニストをお招きしておりますからね。いろんなバラエティに富んだ人たちが来ていただいてますけれどもね、荻堂麗華さんの歌の後にジャズピアニストが来られるという非常になんとユニークな番組なんでしょうかね。2ヶ月ご無沙汰ということで、第67回トラさんラジオもう行ってしまいましょう。
鳥居式ラーメン塾は味作りの基礎から経営まであなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636または鳥居式ラーメン塾でご検索を。
はい、今回はですね、ピアニストの松本健さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ピアニストなんて、まあ、かっこいい響きですね。まあいろんなピアニストいらっしゃると思うんですけれども、どういうジャンルのピアニストなんでしょうか、松本さん。まずは簡単にですね、ちょっと自己紹介というか。
そうですね。はい。もともとですね、自分、ジャズピアノがやりたくて。
ジャズピアノ、
はい、おそれでジャズピアニストになりたくて、あの田舎からあの東京に出てきたわけなんですけれども、はいはい、それでまあいろんな仕事をなんかダラダラとこなして
るうちに、はい、
あのですね、98年ぐらいに
98年ぐらい
フュージョングループの T スクエアっていうメンバー、バンドのメンバーに、させていただいたことが。
T スクエアって言ったらもう超有名じゃないですか。
うーん、そうなんですかね。
F1 とかで、
まあそうですね。
そうですよね。
そうですね。僕がやってた頃はちょっと、まあ、そんなに人気なかったん
でちょっと下火になったところなんですか。
そんななかったんですけど、まあ、でもすごい楽しいライブ、いろいろやって。
それはあれですか、 T スクエアのサポートじゃなくて T スクエアの一員として、
一員結果的にさせていただきましたね。
あのすごいことですよね。
楽しかったですね。でそれなんか何年かやって、その後はいろんな、そうですね、J-POP のアーティストのサポートとか、
はい、J-POP は大好きなんで、もう名前挙げちゃってください。
そうなんですか。
はい。
ですね、T スクエアが終わって最初にやったのがあの、トンネルズさんの、
トンネルズ、
あの野猿っていうグループの、
はいはいはい、野猿野猿
サポートやらせてもらって、
野猿っていうと、まあ、ラーメン好きで野猿っていうと、あの二郎がある野猿街道の野猿なんですけど、
ああそうです、
ね、まさにうちは一緒なんですけどね、あの野猿の、はい、
大変な、そうですね、コンサートのサポートをやらせていただいて。
あ、そうですか。へえ。
その後はなんか、そうですね、あのゴスペラーズさんとか。
ゴスペラーズ、
うん、
ゴスペラーズ、ね、結構なんてアカペラが多いような感じですけど、ね、
はいはい、
あ、一応ピアノも弾いてたり。
そうですね、あのバンドが一応入ってるんですよ。僕もあまりよく分かってなかったんですけど、行ってみたら割と普通のバンドがいて、DJ とかもいたりとか。
ああ、そうなんですか。でもあれですね、ジャズピアニスト目指してて野猿行ったりゴスペラーズ行ったり、なかなかすごいですね。
そうですね、なんか途中からはそのジャズピアニストになりたかったんですけど、なんかどうでもよくなっちゃって、
あ、なんかまだでも食わなきゃいけないっていうのもありますしね。
そ そうですね。で、もともとその、なんて、あ、まあいいです。
あ、じゃあ他にもうちょっとあと2、3人ぐらい名前挙げていただいて。
は
い、
あと、中島美香ちゃんと
か、ね。あ、長島美香さん。いや、これまた素晴らしいじゃないですか。
はい、すごい、これも、まあ、楽しい。いい、もう曲がすごいよくて。
はいはいはい。いい声してますよね、うん、なかなか。
楽しい、楽しいツアーでしたね。
はいはい。
その後は、いろいろあったんですけど、昨年は矢沢永吉さん
の。なんと、矢沢永吉さんやりましたか。もう矢沢さん、ラーメン店主はもう好きな人かなりたくさんいますからね。
そうですかね、
コンサートに行くために店閉めちゃうっていう人とか結構いますからね。
はい、でも矢沢さん本当素晴らしくて、
ええ、
もう何
ですか、どうなんですか、なんか僕も近寄りがたい感じがしますけどね、どうなんですか、一緒にこの、ま、回るときは多少やっぱり話とかしたりできるもんなんでしょうか。
お話はし、ま、させていただきますね。
あ、そうですか。どうなんでしょう、気さくな感じっていうか、どんな感じなんでしょう、矢沢さん、
あの人、
生の矢沢さんは
あんまりそう表裏がないっていうか、多分いろいろとそれこそテレビ CM とか、そういう露出があるところで、表に出ている矢沢さんのイメージと普段と、
全くあんな感じですか、
そのまんまだと思います。最初に会った瞬間から、あの感じで、
矢沢はこれじゃないとダメだ、なんだっけ、最近テレビ CM 出てますよね。あんな感じですか。
そうですね。本当にでも素晴らしいミュージシャンで、ミュージシャンとしてなんていうのかな、もう本当、いや本当いい、去年はラッキーでした。
そうですか。
はい、
でもそれは当然矢沢さんに認められたか、もしくは事務所の人がじゃあこの人にお願いしたいっていうところ。来たわけですよね。
もともと矢沢さんのバンドでやってた人が、僕を、まあ、キーボーディストピアニストで誰かいないかってことで、僕知り合いがたまたまやってたんですよね、
はいはい、
それで紹介していただいて、まあ、で行ったらなんかいいねって話になって、じゃあ来年のツアーよろしくっていうことになって、で、あ、本当ですかみたいな、で、まあ、去年はちょっと一緒にやらせていただいた
と。なんですか、ちなみにもう声だけだと皆さん、分かりにくいかもしれませんけど、年齢とかね、ミュージシャン歴は何年ぐらい。
ですね、今、僕34歳なんですけど。34
歳、声は34歳の声でした、はい、
東京に出てきてですね、から、まあ、18、19で出てきてるので、大体15年ぐらいやって
る、ね、15年ぐらい、いわゆるミュージシャンとして、まあ、多少なりともお金を稼げるようになって15年ぐらいっていう。
いや、そんな、それはそう言い難い。
ああ、そうなんですか。でも例えば、はい、そのミュージシャンを目指すときには例えば高校時代とかもやったりして。
あ、そう、そうですね。
あ、でもそうか、それはミュージシャンとは呼ばないのかな。
一番最初にお金をもらったのは、高校3年生の時ですね。
あ、もうやっぱその頃もらってるわけですね。
もらいましたね、ちょっとだけ、はい、
じゃあ その頃から、まあ、もうちょっとしてから、まあ、一応プロらしくなって15年と。
そうですね、
いうことですね。
プロらしくなって、そうですね、まあ、大体そんな感じですね。
はい、分かりました。でこの番組に出てきていただいてるということはですね、なんつったらラーメンの番組ですから、
はい、
松本さんも当然ながらラーメンがお好きなんですよね。
そうですね、結構食べてますね。
そうなんですか。ちなみに、はい、松本さんのご出身はどちらになるんでしょうか。
ですね、出身はですね、北海道の札幌なんです。
札幌ですか。なんかイメージ的にはじゃあラーメンを食って育ったのかななんていうイメージがありますけど、子供の頃っていうのは松本さんはどんなお子さんだったんでしょうか。
ラーメンは食べてましたね。
やっぱ札幌だと食べてますか。
食べてます、
うん、もう身近にありますもんね。
身近に、そうですね、身近にありました。家から、徒歩1分以内のところに3軒ぐらい、
そんなにあるわけですね。はあ、ある意味恵まれてるというかなというか、
うん、なんかそれこそ多分1ヶ月に1回2ヶ月に1回、なんかそれなりの頻度で家族で今日はラーメンだみたいな日がありましたね。
なんか印象だとやっぱ札幌の人ってのは味噌ラーメンをしょっちゅう食べてるのかななんてイメージありますけど、どうなんでしょうか。
ですね、それは、これはまあ僕の意見なんですけど、あまりそうじゃないっていうのが。
そんなことないよって感じなんですかね。
はい、ラーメン屋大体、今はまたちょっと違うのかもしれないですけど、その昔はですね、 どんなラーメン屋もだいたい醤油、塩、味噌とメニューがあって、
はい、そうですね、まあ、今でもほとんどの店が味噌、塩、醤油全部揃えてますよ ね、 札幌は ね、
その中で僕は必ず醤油を頼んでた、
ね、あ、醤油派だったわけですね、はい、
だからあの今ラーメン好きなんだよねって札幌だって言うと、あ、じゃあ味噌ラーメン食ってきたっていう話によくなるんですけど、そんなことはないと、僕はもう醤油をずっと食べてきたということは、まあ、昔から言ってるんですけど、
あ、なるほど、まあでまあ、じゃあそういうのを食べてこの東京に出てくるわけですよね、
はいはい、
で東京でラーメン食べてどうでしたか。
ですね、やっぱり まず一つは、いろんな地方のラーメンっていうのがあるなっていう。
そうですよね、
例えばその博多ラーメンとか、
はいはい、
博多ラーメンとか、
はい、
博多ラーメンとかですね、いろいろあるなっていうのが
ありますよね。
それがまずセンセーショナルでした。
あ、
札幌はそういうのはなかったです。
まあ、基本的には札幌ラーメンというか札幌風というか、割とまあ、ご当地ラーメンでもありますから同じような系統ですよね。
そうですね、
まあ、東京はまあバリエーション豊富で、
そうびっくりしました、
で
そんな中で、一つ札幌ラーメンっていうのも、東京に来た時にやっぱりあったわけなんです。
ありますからね。あ、懐かしいな、食べてみようかななんて感じで入るわけですね。
行きました、いろいろ行きましたけど、これがことごとくその子供の頃から食べてきたラーメンと全然違う。
あら、まあ
ちょっとびっくりして、この どこら辺がどう札幌、あ、確かにコーンは入ってて、でも別に札幌で食べたラーメン必ずしもコーンは入ってないなみたいな、
なんかあのコーンとバター入れちゃえば札幌なんじゃないかっていうのがちょっとありましたよね一時期ね。
そんな感じでしたね。まあ、もちろんあのその頃 その札幌ラーメンって言ってたお店とか全然嫌いじゃないんですけど、
あ、はいはい、
美味しかったと思うんですけど、でもその札幌で食べてたラーメンとはやっぱり違う
と、違うなと
という
ような感じだったんですね。で、その中でもなんか多少ギリギリここは OK かなぐらいのお店っていうのはあったんですか。
あ、そうですね、たまたまその時のミュージシャンの仲間が一人、あのアルバイトしてた店があって、
お、働いてたわけですか。
それがちょっと今どっちだか記憶ないんですけど、味源か一元かどっちか
です。味源か一元か、周りとまあ同じような感じですからね、そのどっちかで働いてたわけですね。
そのどっちかで働いて
で食べに行ったと。
そうですね、でそれで同じくあの地元が一緒の仲間がいるんですけど、
はいはい、
その仲間的には、あそこだったらまあ OK だねって話になってて、
あ、一応ギリギリ、じゃあ札幌出身者あるいは札幌のラーメンを食べてた人にとってもギリギリ大丈夫だなと言える店だったということです ね。
それであと、あのラーメン博物館がその頃できて、
はい、ラーメン博物館ができました。
それであの、スミレ、
スミレ行きましたね。
スミレが、中に入ってたのでは
いはい、はい、
これがやっぱ嬉しかったです。
あ、これは札幌の人から見てもこれだよこれだよっていう感じでしたが、
そうですね、スミレとかあれ僕未だによく分かってないんですけど、スミレと純連って
あ、まあ兄弟ですね、お兄さんと弟さんなんですけど、ね、微妙に違うんですけどね、
いろいろ店が移転したりとかして、
そうです、そうです、
自分の実家に比較的近かったこともあったりとか、
あ、そうなんですか。
そんなのもあって、まあ、食べたことあったんですよ、ただ僕すごい子供の頃それを食べた直後にお腹壊した記憶
があるん
ですけど、あまあそれは置いておいて、あそこはまあ札幌のラーメンです、はあ、そう思います。
これだよって感じですね。
あ、ちゃんと醤油味もあります。
醤油も美味しいですもんね、これでツアーでまあいろいろやっぱ地方とか回る時にもやっぱりラーメンを食べたりも、
はい、そうですね、ラーメン食べますね、食べその僕もともとですね、その田舎の頃まあもうあれなんですけど、まあ、ラーメン屋も行ってたんですけど、そんなに食に執着がなかったっていうか、
はいはい、
なんかそうですね、美味しいものを食べたいっていう気持ちがあんまりなくて、で東京に出てきて、そうですね、それこそ自分のお金で、あのご飯を食べなければいけないじゃないですか一人暮らしは。
そうですね、
でその頃からどうせだったらもうちょっとうまいお金の使い方したいと思うようになって、
はい、
で美味しい店を行こうって。でもよく考えてみたら僕そんなに食べること好きじゃないなっていうことで、僕偏食家なんですよ、実は偏食家なんです。
偏ってるわけですね。
そうなんです、すごい、それであの食べれないものもすごい、その当時も多かったので、でもとりあえずラーメン好きなことにしようと思ってですね、 それでラーメンを、まあ、食べ始めたっていう感じですね。
お
で地方でもいろいろ行きましたけど、でその頃にでも同時に結構カレーも食べようという話になって、でそっちの方が割とこう熱心に盛り上がっちゃった
かも。カレーも一生懸命食べ歩いてたの。
あるんですけどね。
なるほど。
ラーメンは東京に出てきてやっぱり印象深かったのは、ええ、いわゆる東京の醤油ラーメンっていうか、
はいはい、
ああいうシンプルなラーメンが札幌には意外となかった、
ね、
は
い、あそうかもしれないですね。そので結構わあこのやつ東京だみたいな。
そうですね、ちょっと嬉しいような感じでしたね。
あそうなんですか。私会社は目黒にあるんですけど、目黒もなんかよく来られるみたいですね。
あはいはい、僕今よく演奏させていただいているライブハウスのブルースアレイっていうのが、はい、
ブルースアレイ、
うん、目黒の近藤助坂にあるんですが、
ある人は目黒といってロックメーカーを思い出してる人いるかもしれないです、まあ、ブルースアレイの方なんですね。やっぱりさすが、ね、
ちょっと手前の方ですね。
なるほど。
でそのあそこの坂ってラーメン屋がすごいいっぱい、
すごいことになってるんですよ。もうラーメン激戦区というかですね、通り自体がもうラーメン集合施設みたいな感じですからね、
はい。で僕らのブルースアレに出るときに、まあ、リハーサル昼間入ってリハーサルして、はい、で本番が夜始まるんですけど、その合間に
どこかありますからね、
必ずご飯を食べなきゃいけないっていうので、それでいろんな店を開拓するんです、
なるほど。じゃああれですか、目黒の権之助坂のラーメン店は大体もう食べちゃったぐらいの感じなんですか。
そうですね、多分ほとんど行っていると思います。
その中でなんかお気に入りとかってのはあるもんなんですか。
ですね、ちょっとこれ、いろんなとこにあるんで、権之助坂だから、権之助坂だからっていうわけじゃないんですが、楊州商人。
楊州商人は大丈夫です、あそこ本店ですから。しかも
そうなんですか。
本店なんですよ。
知らなかった。
ね、本店らしい雰囲気ないですけど、はい、オーラが全然ないですけど、あそこ本店なんですよ。
あすごい。
で私もよく食べてますし、好きなお店の一軒ですから、もう自信を持って好きなお店としてあげてください。
そうですか。
そういいんですね。まあ、チェーン店をね、本当は好きな店してあげちゃうと、なんだあの人みたいなことでよく思われがちなんですが、
メニューもすごい多いし、
そうなんですよね、
飽きないですね。
そうなんですよ。
これ来週は違うのにしようとか、そういうのができて、
そうなんですよね。あと他にはありますか。
あとはですね、これは自分のそのラーメンの先輩と言うべき、
はいはい、
ここの番組の先輩、出演者の先輩でもある、はいはい、フルーティストの坂上くんっていう、
坂上さん出ていただきましたね。調べたらですね、去年の4月第57回に、はい、出演していただいてますね、はい、坂上さん。いや一緒にやってらっしゃるんですね。
そうなんです。その彼がすごいいっぱい教えてくれるんですけど、その彼が教えてくれたやはり権之助坂のジュルメンという、
ジュルメンありますね、新しくて今かなり人気になってて行列できてるんですけどね。
そう、混んでます、いつも混んでます、
はい。
ただここはちょっと問題があって、やっぱりなんていうんですかね、お魚臭いですよね。
ああそうですね、結構魚効いてますよね。
そうなんです、はい。それで食べた後に、ライブハウスで演奏してる時に、
はい、
やっぱり自分 その体の奥からその魚の匂いがこの
出てきますか。
うんと出るんですよ。
あそうなんですか。で
それが、ちょっとどうかなって最近思って。
なるほど。
ちょっと
でもあれじゃないですか、その魚のラーメンももちろんそうかもしれない。例えば豚骨食べたらなんか今日は豚骨くせえぞみたいな
っていうことになるんですよね。
ありますよね。
ちょっとその自分がやってやってるのは多分少しそのジャズテイストの音楽とかやってるわけですけど、ちょっとそれとちょっと合わないかな、
合わないかな
悩みですかね。
ああ、その辺がちょっと最近の悩みと、ラーメン食いすぎなのかなみたいな。
J-POP の仕事の時はいいんじゃないかな。
なるほど、ちょっと香りが出てちょうどいいんじゃないかって感じですね。
自分のライブの時はちょっと違うかなっていうのはありますね。
自分のライブってやっぱちょっとジャズっぽい感じですか。
そうですね、ジャズテイストで、でもいわゆるスタンダードジャズっていうか、
はいはいはい、
今まであるその既成の曲をやるようなタイプのやつもやってるんですけど、基本的には自分で曲を書いてオリジナルでやってますね、僕は。
なるほど、わかりました。じゃあピアノを弾きながら魚の匂いか豚骨の匂いを醸し出してる松本さんの音楽を聞きたい場合は目黒のブルースアレイチェックしてると意外とまた
聴、ね、
ける可能性があるって感じですか。
はい、多分ちょっと遠いんですけど、 あの僕のバンドってわけじゃないんですけど、3月ぐらいにあるかもしれないですね。
そうですか。
出演しますね。
あ、わかりました。うん、今回はですね、魚の匂いを醸し出しながらピアノを弾くピアニスト勝手な形容詞がついちゃいましたけど、ね、そんなこと言っちゃいけませんよね。ジャズピアニストですからね。
気をつけてるんです。
はい、松本圭さんをお招きしました。どうもありがとうございました。
はい、どうです。ありがとうございます。
はい、今回もラーメンアイドル、略してメンドルですね、荻堂麗華さんをお招きしております。よろしくお願いします。
はい、荻堂麗華です。よろしくお願いします。
はい、また近況報告ということでですね、はい、最近の仕事の状況をちょっとお伺いしたいと思うんですが、なんかやってますか？
はい、そうですね、最近ですだったら、DVD の撮影に行きました。
DVD また出ますか？
はい、5本目です。
5本目っていうのはね、すごいですよね。
とんでもないです。
これ簡単に出せるもんじゃないでしょ、やっぱりメーカーが出させてくれということで来るわけなんでしょ。
そうなんですかね。
事務所から売り込みもあるんですかね。
もありますね、確実にあると思います。
でもそんな簡単にね、多分出せないでしょうからね。5本出してるってことはすごいですよね。
そうなんですかね。うん、ありがとうございます。
発売日とか決まりましたか？
発売日は予定なんですけど、はい、来年の1月7日です。
1月7日ですね。もう年明けのお年玉っていう感じですね。
は
い、
そうですね。
ファンの人によってみればね。
はい、
タイトルとか決まりました？まだ。
タイトルはまだ未定なんですけど、
うん、未定で
一応候補としては
候補
挑戦。
挑戦。
かっこ荻堂大盛りみたいな。
かっこ荻堂。挑戦だけ聞くとなんかかっこいいなって感じなんですけどね。
今回ですね、DVD ちょっとお話しさせてもらっていいですか？
どうぞどうぞ。
挑戦っていうのにはすごい意味があるんですよ。うん、
ギリギリとか
違うんですよ。あ、ギリギリもそうなんですけど、うん、私今回、うん、自分でプロデュース、うん、プロデュースじゃないですね、スタイリング、
お
自分でだからもう衣装選びから、
はいはいはい、
全部やったんですよ。構成とかどういうのをやろうっていうのも全部自分で決めて、衣装も全部決めて自分でやったんですよ。だからある意味本当にメイクさんとかが選んでくる水着じゃなくて、うん、本当自分で選んだ水着なので、いつもは着れないような本当にちっちゃいのも、
ちっちゃいのを自分で選んで、
ちっちゃいんですけど、うん、かっこいいんですよ。エロくなくみたいな。
そうですか。まあエロい方がいいかもしれないですけどね、たまにはね。
でその撮影現場に合わせて、うん、水着を選んだんですけど、岩場があるんですよ。で、
はいはいはい、
海にでっかい岩あるじゃないですか。
ありますね。
ちっちゃい石じゃなくてでっかい岩があるんですけど、
はいはい、
私登って、うん、もう本当おたけび上げる今日のように登ってきたんです。上まで普通の女の子アイドルの子がやったら、うん、危ないからやめなとか、
ね、マネージャーとか止めたりしないの？
止めるじゃないですか、うん、私登れ登れですからね。
登れ登れ、
どんな扱いだよみたいな。
いいマネージャーというかいいプロダクションというかね、すごいですよね。
そういう扱いなんですよ、うん、でですね、うん、大ハプニングが起きたんです。
ハプニング、
はい、
岩を登ってる途中にブラジャーが外れちゃったとか。
そんなもんじゃないんですよ。そんなもんじゃない、
そんなもんじゃない、
そんなもんじゃない、
もっとすごい。
私ですね、うん、日程一応、3日間4日間、うん、
3泊4日ぐらいで、
そうですね、撮ってたんですけど、はいはい、その間の1日に私東京でお仕事が入ってたので、その日は休みになったんですね。で
帰ってすぐ行ったり戻ったり行ったり戻ったりっていうのかな、すごい。
1、2で撮るじゃないですか、うん、で3日目はオフになって4日目を撮るはずだったんですけど、
うん、はい、
その1日目の前にまた1日早く撮り出したんですね、
はいはい、
でそのお仕事が入った時にはお休みっていう形になったんですけど、
はいはい、
1日目の撮影、うん、衣装3パターン撮ったんですね、うん、これ3パターンって結構な時間かかるんですよ。
ありますね、
スチールとムービー撮って、はい、すごい時間かかるのに、この1日無駄にされました。
あら
カメラマンさんのミスで、うん、全部なしになっちゃったんですよ。
あら、まあ、
なので私はそのおし東京でお仕事がある時に、うんうん、ロケ現場から夜中もう東京に戻ってきて、うん、お仕事終わってまた戻ってっても深夜3時とかに向こうに着いて、
それって単純なカメラマンさんのミス。
そうなんですよ。
あら、まあ
まあ、こんなことは普通大声で言えないんですけど、
ね、いやでもそれはね、プロなんだからちゃんとそういうのはしっかりしてもらわないとね。
ですね、もう本当それでもそのロケは過酷でしたね。本当、うん、睡眠時間がないっていうのが一番で、で睡眠時間が、
睡眠時間ないと結構肌荒れ。
そうなんですよ。睡眠時間がないイコール肌荒れイコール顔のむくみとか、うん、もう最悪でしたね。
大変ですな。特に DVD 撮るときはね。
はい。
動画ですからね。
そうですね。ちょっと体調万全にしていかなきゃいけないじゃないですか。 大変でしたよ。
CG ってわけにもなかなかいかないです
よね。いかないですよ本当に、うん、大変でしたよ、うん、
前回ほらフットサルの話をした時に、はい、あざ作って、はい、うんぬんっていうのもちょっと出たじゃないですか、はい、DVD とかだと結構大変でしょうね。 それはね、
そうですね、やっぱりあざあるところはあるので、もう本当にファンデーションとかで隠したり。
そうですか、はい、もう大変です。なんせもうタイトルが仮でも挑戦っていう名前ですからね、
はい、
すごいポーズとかやっぱり撮ったんですか。
そうですね、
ポーズの方の挑戦じゃないわけですね。
ポーズとか、うん、あの水着がちっちゃくてエロいとかそういうのじゃなくて、自分の心に挑戦です。
その鬼丼のプロデュースとかが一つの挑戦なんでしょうね。
そうですね、そこが一番大きいですね。
水着の選択じゃないですね。
そうなんですよ、だからあの私のセンスというか、うん、あれも問われるんですよね。はい、
それはあの DVD にもちゃんと自分で選びましたとか、そういうのちゃんと紹介されてるんですか。
裏にスタイリストさんとかメイクさんとかの名前が書いてあるんですけど、はいはいはい、そこが多分荻戸麗華になってますね。
なるほど、
私自身で。
おお、本当まさにセルフプロデュースですね。
そうなんですよ。
果たしてどんな水着を選んでいることやら、
はい、
1月7日発売ですね。
はい、
そうです。はい、わかりました。 DVD も楽しみですが、はい、この後の荻戸さん の, そのラーメンの話も楽しみということで、
はい、
今日はどんなお店を紹介していただけるんでしょうか。
ですね、はい、私味噌ラーメンってあんまり頼まないんですね。
あんまり頼まないんですね、はい、通常やっぱ何ですか、醤油とか豚骨
とか。豚骨です。
あ、豚骨ですね。
ギトギトの豚骨です。
ギトギトの豚骨が一番好きなんですね、
はい、それか変わりラーメン。
あ、変わりラーメンね、はい、コーヒーラーメンとかね。
そうじゃない、やめてください、それはそれはやめてください、
まあ、置いときまして味噌はあんまり食べないと。
そうなんですよ、
いうことなんですね。
お味噌はあんま食べないんですけど、うん、またうちの社長が、
社長がよく社長がよく登場しますね
うちの社長なんか結構美味しいラーメン屋さん知ってて、
あ、詳しいですね。何見てるんでしょうかね。トラさんとか見てますかね。
絶対見てますよ。
絶対見てますか。
絶対見てますよ。
月刊トラさん送ってますからね、あの社長に渡してくださいね。
あ、本当ですか。そう、見せてもらいます。そうなんです。それで味噌ラーメンってあんまり食べたことないんですけれども、うん、
はいはい、
あの四ツ谷三丁目と、はい、あけぼの橋 の, あの間くらいのところに、
はい、
北の大草原というラーメン屋さんあるんですけど、ああります、ね、
北の大草原ありますよ、はい、
そこの香り味噌ラーメン、
うん、はいはいはい、
頼んだんですよ。
行きました。
頼んだっていうかもう強制的みたいな、
お前これ食えみたいな、
はい、これ美味しいから食べろみたいな、
はいはいはい、
でも半ば強引に、うん、まあ、味噌ラーメンなんて食べたことあんまりないし、うん、まあいっかみたいな、
うん、
食べ
る、どうなんだろうなと思いながら、はい、
で一口まず最初にスープを飲んで、
はいはい、
で麺と絡めて食べたら、うん、たまらないこの香りがみたいな。
さすが香り味噌というだけあって、
うん、そうですよ、うん、本当に香りが良くて、でここですね、なんかコーンも、
はいはい、
あのトウモロコシですよ、コーンもすごいなんか甘くて、
は
い
は
い、
そうなんですよ、
実はね、美味しいんですよ。
普通によくある、はい、まあ、チェーン店とかのコーンとかだとなんかありきたりのコーンという感じがして、私あんま好きじゃないですよ ね,
すね、はい、
ここのコーンって結構うまいんですよね。
美味しいですね、もう甘みもあるし、うん、なんか歯ごたえっていうかもあるし、はい、
そうなんです、
すごい美味しいんですよ。
よく気がつきましたね。
本当ですか。ちょっとここポイント高いですか。
ポイント高いですよ、これは。
そうなんです。でなんか、うん、あのなんかもう札幌、
札幌ですね、札幌で
北海道
修行したというか、いろいろ教えてもらったりとか、
ね、
食材とかもね、
全部もうそこから北海道の方からね、うん、あの取り寄せてるみたいな。
そうなんですよ。なんせもう店名が北の大草原というぐらいですからね。
そうですよね、
北ですよ、やっぱり札幌ですよ、
はい、うん、すごいね、美味しいですね、ここは。
あ、味噌再建、
はい、味噌は初じゃないんですけど、
初ではないですか、
食べないんですよね、
あんまり食べない、はい、でもそうした中では味噌でも美味しいのがあるんだなと
思いましたね。
今分かったわけですね。
初めての感動でしたね、味噌ラーメンでは。
よかったですね、
はい、
じゃ あ, あの他の味噌ラーメンを見つけた時にも、じゃあちょっと食べてみようかなっていう気持ちには少しはなりそうですね。
そうですね、
うん、あんまりね、やっぱりその普段食べてないから食べるのやめようっていう言うとね、とってももったいないので、
もったいないですね、
どんどんチャレンジしてほしいですよね。
わかりました。
はい、で今日のご紹介いただいたお店は、
はい、
あけぼの橋にある北の大草原、
はい、
でそこで食べたの、メニューっていうのは香り味噌ラーメンですね。
そうです、香
り味噌これがおすすめ、なおかつコーンのトッピングはしてほしいなという感じ、
ね、そうですね、
はい、で北の大草原の大草原のコーントッピング、これが荻戸さんのおすすめだそうです。
そうです、
はい、ラーメンアイドル、略してメンドル、荻戸麗華さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回はですね、あのミュージシャンの松本圭さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、松本さんのですね、 おすすめ3軒、まあ、全国いろいろ回ってらっしゃるということで、
はい、
いろんなラーメンを食べてらっしゃるような感じなんですけども、まあ、その中で、うん、はい、よりすぐりというか、なんていうんですかね、はい、まあ、変わったラーメンも含めて、はい、おすすめいただければと思うんですけれども、
はい、
まず1軒目はじゃあどちらになりますでしょうか。
ですね、1軒目はですね、はい、これ、はい、仕事の絡みで行ったわけじゃなくて、単に実は旅行で、は
い、あ、プライベートで
行った時に、ですね、首里城に行きまして、
はいはいはい、首里城は沖縄ですね。
はい、沖縄です。はい、あ、そうですね。で、その近辺でやっぱり沖縄そばをどうしても食べたいなってこと
で、ね、はいはい、沖縄そば私も大好きですよ。12月に行ってきて10軒以上食べてきました。大好きなんですよ。沖縄そばはラーメンに入るのかなんていう人も ね、 そうですね、いますけどね、まあ、私全然 OK だと思うんで、
あ、はい、作りはまあだいぶ違う感じではありますけどね。
そうなんですよね、
日本とかにも近いような感じもあるし、
ただあれはですね、意外とスープはあれ豚骨とカツオだしなので、
はいはいはい、
まさにラーメンなんですよね。で、麺も当然ながら小麦粉とあと乾水使ってるの で、まさに中華麺の作りと一緒なんですよ。まあ、ちょっと途中の加工が微妙に違ったりするんですけど、まあ、そんな材料から言うと私は全くラーメンと一緒だということで、
はいはい、
一応ラーメンのカテゴリーでいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。はい、さて、そんな沖縄そばの、
そうなんですね、
なんていう店に、
ですね、その時行って印象残ってるのはうどん山という、
うどん山出ましたね、御殿山と書きますね。
はい、それまでにもいろいろその、はい、まあ、東京でもですけど、沖縄料理とかもすごい好きで、いろんなお店行って、まあ、沖縄そばも食べようかっていろいろ食べてるんですけど、
はいはい、これが沖縄そばなのかななんていう感じでじゃあ食べてたわけですね。
まあ、美味しいですよね、夜もすごく美味しくて、なんかいいんですけど、でもこれでうどん山に行った時に、その麺も全然違うし、
はいはいはいはい、
スープも全然違うし、なんかなんていうのかな、今まで食べてきた沖縄そばっていうのは
何だったんだろうみたいな、
何だったんだろう。そうですね、なんかうどん山で食べた時にこれはなんか体が良くなりそうな気がする、
体が良くなりそう
ぐらいのちょっと感じがしました。はい、でその時になんか
それはあれですかね、なんていうのか、健康食品じゃないですけど、なんかこう体が浄化されるみたいなイメージですか。
なんかそのぐらいの勢いをちょっと感じました。
まずそもそもうどん山、まあ、行かれた人だとああうどん山ねって言って思い出してもらってるかも分かりませんけど、建物がすごいんですよね。
そうですよね、なんかなんかそうですね、外があって、あとなんか座敷に、
そうなんです、
もう建物が古いんですよね。
古いんですよ、もう100年以上経ってて、なんかね、国家なんとかかんとかっていうことで保存されるぐらいのような建物ですよね。
レンタカーで行ったんですけど、
あ、はいはい、
路中できなくて困りましたね。すごい、
そうですね。結構なんか細い道をくねくねと登りながら行って、やっとたどり着いたぐらいの感じなんですけどね。
ちょっと遠かなり遠くに車を止めた状態で、ちょっと中筋とかビクビクしながら食べた記憶があります。
はいはい。なんかやっぱ地方に行った時の食べ歩きって割とそういう楽しみも若干ありますよね。
ありますね。
なんかどこにあるんだろうっていうのを探しながらやっとたどり着いたって、景色も違うし風景も違うし、
そうですね、
建物も違ってみたいな、はい、そうですか。沖縄そばのうどん山ですね。私つい12月に行った時には、はい、うどん山の支店が割と沖縄三越の真裏に沖縄そば博物館っていうのは実はできたんですよ。東京っていうか新横浜でいうとこのラーメン博物館みたいなのがあって、はいはい、そこに実はうどん山ができてて、
うんうんうん、
そこでちょっといただいてきたんですけどね。まさかそのうどん山が出てくるとはちょっとびっくりでした。じゃあ2軒目はどちらになりますでしょうか。
2軒目はですね、
はい、
これがまたちょっと強烈なやつなんですけども
、はいはい、
富山ブラックの
富山ブラック、もうまあもうその言葉が出てくること自体でもマニアだっていうのがなんか分かってしまいますね。
いや、どうなんですかね。僕はたまたままた僕と、まあ、同じ職業なんですけど、ミュージシャンの、
はい、
ピアニストの友人と同じツアーを一緒に回ってた時があって、
はいはい、
でその彼がすごいラーメンマニアな
ので、ラーメンマニアのミュージシャンなんか結構いっぱいいるみたいですけどね、やっぱ一緒に回ってたわけですね。
そうです。で、はい、その人にどうしてもここに連れて行きたいんだって、その富山の皇帝のだいぶ前の週ぐらいから言われ続けてて、どんなにすごいのかと思って行って、
そんなに力説してたわけですね。
そうです。それで食べたんですけど、
はいはい、
どうしようかと思って、
最初の感想は
そうですね、
ちょっと食えないぞみたいな、
これはないなと思った
んで、ね、こんな店に連れてくるなって感じでしたから
すごい 困りましたね。それで、まあなんとか完食はしたんですけど、
一応食べきったわけですね。
もう僕もそうですし、他の一緒に連れてこられたメンバーみんなもう超ブーイングの嵐で、
お前なんていう店に連れてくるんだ、
最悪だっていう感じで、
これは作り方間違えたんじゃないかって思うようなラーメンですよね。
そうですね、そんなこと言ってたんですけど、翌年また同じ仕事で
またツアーで
富山に行ったんです。
富山に行ったわけですね、
はい、でその時に、僕自分なんとなくそのまた食べてみようと思って、
気になってしょうがなかったわけですね。
はい、年に1回ならいいんじゃないかとか思って、
ちょっとなんかもう一回あの苦しみを味わってみようかなぐらい、
もう一回行ってみたら、
はいはい、
結構美味しかったんですよ、ね、普通に食べれちゃって、
あ本当ですか、うん、あらららら、2回目でじゃあ、ね、美味しさが分かっちゃったっていう、
美味しい、よく考えてみたらスープも美味しい、まあ濃いですけど、しょっぱいですけどスープも美味しいし、麺もなんか歯ごたえがあって、なんか程よい感じでいいです、でメンマも、まあ、確かにすごいしょっぱいけど美味しいしチャーシューもなんか
たっぷり入ってますしね、
たっぷり入ってて僕すごい好きなタイプのチャーシュー、そんなのでパーツを全部取ってみると、別に嫌いなものってないんです、すごい全部よくできてるなと思って、
なるほど、
でその時に僕そのたまたまそのツアーのスタッフで、ご高齢の方がいらっしゃったんですよ、
はいはい、
70、80ぐらいのおばあさんがいらっしゃったんです、
はいはい、そういう方はこのラーメンちょっとまずいでしょう、
その方に連れて行ってしまったんです、
あらら、
連れしてしまって、まあそしたらやっぱり全然食べられなくて、最終的にどうやって食べてたかっていうと、ラーメンの、その、スープから、麺を出して、すくって、コップの水で薄めて
薄めて
麺を
もしかしたらつけ麺みたいですね、
なんか逆つけ麺みたいな、
逆つけ麺みたいな
状態になってましたけどね。
はあ、それぐらい富山ブラックっていうのはしょっぱいですからね、
強力でしたね、
まさにつけ麺のつけだれが丼に入ったラーメンみたいな感じですね。
そうですね、そうですね、で実は去年の年末にももう一回富山に行ったんですけど、その時はもう普通にすごい美味しく食べれました。
ああ、もう完全にもうハマってしまったと。
もう富山に行ったら行かなきゃいけないぐらいの感じにはなってしまって。
あ、そうですか。まあね、変わったラーメンを出してて、うちの店は3回食べないと分かりませんよなんていう風に歌ってる店ありますけどね。
3回目
でまさにそんな感じですね。
はい。
なるほど。富山ブラックで3回で完璧にハマったということですね。じゃあ3軒目。
3軒目。
はい。
これはちょっとカレー屋じゃないんですが、
ラーメン屋じゃないですよね。
ごめんなさい。これはラーメン屋ではないんですけども、
はい、ラーメン屋ではないラーメンなんですか？
そうなんです。僕まあラーメンも好きではあるんですが、カレーをすごいいっぱい食べてる時期がありまして、
じゃあむしろカレーの方が詳しいぐらいの感じなんですか？
多分そうだと思います。すごい。
もしかしてじゃあカレー番長なんてのはご存知なんですか？
そうなんです。カレー番長の水野さん。
あ、水野さん。
は、なんだっけ、まあ、とあるイベントでちょっとお会いして、それからちょっと、まあ、友人付き合い少しさせていただいたり。
知り合いなんですね。
してます。
ああ。はい。なんかミュージシャン、一緒にやられてるミュージシャンとかでもカレーが好きな人もいらっしゃるみたいですね。
そうなんです。それで、ですね、僕がかつてやっていた、今ちょっとお仕事あんまり一緒にしてないんですけど、ゴスペラーズっていうグループの、
ゴスペラーズ来ましたか、
ゴスペラーズの、歌歌ってる黒沢っていう
ボーカルの黒沢さんですね。
黒沢さんっていうのがいるんですけど、
もまたカレー好きなんですか？
黒沢さんはちょっとカレー気違いという
か、カレー気違い、
違い
はあまり放送で言えないけど、このネットラジオだから大丈夫かもしれませんけどね。
カレー
カレーもすごいオタクというかカレーマニア、じゃあ一緒にカレー巡りとか。
そうなんです。
されたんですか？
彼はカレーは好きなんですけど、情報がパソコンがあまりちょっと得意じゃないって。
ああ、なるほどなるほど。
で僕がそのいろんな地方のパソコンを使ってそのインターネットで調べて、
こんな店がありますよと、
おささこんな店がこの県ではこの店だと思うんですが、
あ、なるほど、
ちょっと選択肢を2つ用意したんですけど、
はいはい、
そんな感じでやってたんですけど、でその中で 福岡で行くと僕必ず行っていたカレー屋さんです
。有名なお店があるわけですね、はい、好きなお店が、はい、なんていうお店でしょうか。
福岡のこれはカレー屋さんなんですけど、はい、ツナパハというお店、
ツナパハ、
そしてツナパハの、ええ、姉妹店の、
姉妹店
非常に読みにくいんですけど、ええ、ヌワラエリアっていう
ヌワラエリアですね、
はい、お店がありまして、
これはあのツナパハっていうのは割とカレー好きには知られてるぐらいの店なんですかね、
そうだと思いますけどね。
穴場っちゃ穴場なんですかね。
カレー的にはそうですね、ラーメン的に言うとなんか分かんないですけど一覧ぐらいの感じだと嬉しいなと思ってますけど、
でもヌアラエリアは結構マニアックな感じなんですね。そうですね、
これでもあの姉妹店なんですよね。
姉妹店
メニューもほとんど一緒で、
ああなるほどなるほど。でそのヌアラエリアに行きましたと。
そうです、はい、そうしてメニューを、まあ、いつも食べるカレーとかがあるんですけど、
はいはい、
その時にあのラーメンがあるっていう風に書いてあって、
お
それでまあ
当然カレーを食べに行ったわけですよね。
カレーを食べに行きました。
なんかこう店キョロキョロしていたらなんか、
そうですね、
ラーメンもあります、
そうなんです
っていう張り紙を見つけたわけですね。
あのその時の限定メニューだったかもしれないんですけど、
あじゃあ今あるかどうかはちょっとわからないけれどもという、
ね、でちょっと迷ってたのが、うん、これあの僕のちょっと持論というか、
はいはい、
自分の今までの思いなんですけど、ラーメンとカレーをミックスしたカレーラーメンっていうので、美味しいのに出会ったことないんですよ。
あ、そうなんですか。カレー好きでなおかつラーメンも好きで、はい、それを組み合わせたものが本当はもしかしたら一番好きなのかもしれないなと私は思うこともあるんですけども、
うん、
意外とその絶妙なバランスのお店がないと。
そうなんです。で結局カレーもその、まあ、スタートとしてはそのいわゆるルーを使った、あの お母さんとか作ってくれるカレーライスから始まって、
はいはい、
いろんなお店に食いに行くとその結局インド料理だったりとか、はいはい、まあ、いろいろちょっとエッジので、僕、あの出身が札幌なので、
あ、はいはい、
あのスープカレーとかも、まあ、あったりとか、そのスパイスをどう、 こう見せるかみたいなところになってくると思うんですけど、
はいはい、
カレーラーメンっていうことで言うと、なんかラーメンになんかカレー粉入れただけみたいな感じがするんですよ、どうしても。
なるほどね、確かにカレーラーメンって歌っちゃってるのかもしかしたらそうかもしれないですね、
うん、だったんですけど、そのヌワラエリアの、
ヌワラエリアは違ったわけですか。
ヌワラエリアはもともとすごいカレー屋としてもすごいエッジが立ってるというか、
はいはいはい、
あの
切れ味鋭いわけです ね、
そうですね、すごい辛いんですよ。
お
そういうカレーを出していたところなので、
はい、
あのこれは普通じゃないなと思って食べてみたら、あのいわゆる福岡の豚骨のラーメンがベースになっていて、それで
スープで、
そうなんです、うん、それで、スパイスのがすごい立ってるという、なんか今まで食べたことのないのが出てきて、これはすごい
豚骨プラススパイシーラーメンっていう感じなんですか、
みたいな感じですね。
なるほど、これは今もしかしてあるかどうかは、あ、お店は多分あるんでしょうけどね、
お店はこの間も行ったんですけど、
わからないけど印象に残ってるラーメンと。
そうですね、
はあ、
また食べてみたいですね。
あ、じゃあまた福岡ライブツアーとかに行った際にはまた寄ってみたいなっていうお店なんですね。
行ってみたいですね。
はい、わかりました。じゃあもう一回3点振り返ってみますけれども、沖縄の、まあ、那覇市ですね、那覇にありますうどん山の沖縄そば麺が違うなとああいう感じだということですね。で2軒目は富山ブラックの大輝3回食べればハマるぞということですね。1回で驚いてやめてはいけませんよということですね。
3年越しでした
ね。3年越しで、はい、はい、で3軒目がこれまた異色で私も食べてない、1軒目2軒目は食べてるんですけど3軒目は私も食べてない、福岡のヌワラエリアのメニュー名はこれなん、スパイシー豚骨ラーメン、メニュー名はちょっと
なんですか、ね、
カレーラーメン、いわゆるカレーラーメンですね。
そうですね、
カレーラーメンがこれがちょっと忘れられなかったなっていう感じで、3件挙げていただきました。キーボードの松本圭さんをお招きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第67回トラサンラジオいかがだったでしょうか。 やっぱりですね、ピアニストはどんなラーメンを食べてるんだろうみたいなね印象で最初いたんですけれども、やっぱラーメンの話をしてしまうと普通のラーメン好きってみたいな会話になってしまうっていうところがあれなんですけどね。でもまあまあ私もまあ全国のラーメン食べておりますけど、最近忙しくて食べれなくなってしまってるんですよね。そういう中でやっぱり仕事で全国回れるっていうのはなんか羨ましくもあったりするわけなんですけどね。びっくりするようなラーメン店の名前がいろいろ出てきましたけれども、皆さんにはどのように、聞こえてきたでしょうか。では最後に松本さんの演奏をちょっと聞きながらですね、第67回トラサンラジオ、終了したいと思います。今回もどうもありがとうございました。